青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストはウェルネスクラブ H&B 代表で JPSA 認定エグゼクティブプロスピーカーの原田康子さんです。さあ、原田さんの週2週目になりますね、今回。
そうですね、はい、やっぱりこうね、もう約20年近いお付き合いをしてるんですけど、まあ実際本当に自然体で周りの人に尽くす心とか、そして、まあ実績は実在っていうのは僕の座右の銘の一つなんですけど、まあ事実ね、前回の放送でも聞いた方いらっしゃると思うんだけど、18トンの減量の協力をしてるっていうぐらい、ダイエットのコンサルタントとしても成功してる方なんで、まあすごくためになるいい話だったと思いますよ。
はい、今週も成功の技術をたっぷりとお伺いしてまいります、は
い、お願いします。
それではこの後、ウェルネスクラブ H&B 代表で JPSA 認定エグゼクティブプロスピーカーの原田康子さん、ご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。ウェルネスクラブ H&B 代表で JPSA 認定エグゼクティブプロスピーカーの原田康子さんです。原田さん、今週もよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
さあ、今日もたっぷりとお伺いしていきたいと思いますが、まずはリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介いたします。千葉県のラジオネーム牛太郎さん、31歳男性の方からいただきました。仕事もプライベートも全力でやりたいです。しかし仕事で疲れてしまって、週末は疲れて寝てしまうということがほとんど。成功されている方はどちらも全力投球というイメージですが、皆さんどこにそんな体力があるのでしょうか。いくら好きなことといえどもと不思議に思っています。これも考え方次第なのでしょうか、というご相談をいただきました。お二人ともどうですか、仕事も趣味も楽しまれてるという、そんなイメージがありますが。
そうですね、はい、いやだからね、ちょっと、ね、まあ、この牛太郎さん、ちょっと僕過激発言しちゃうかもしれないからね
オブラートに。
いや僕はね、本当にね、まあ今年古希をね迎えて70歳になったんだけど、いや本当に僕はね疲れないんですよ。でそれはなぜかというと、まずね、疲れたっていうのはね事実じゃないんですよ。解釈です、はい、あのね、好きなことをしてたら疲れない、はい、だからね、まだ本当に好きなことが見えてないんだと思うの。それとね、仕事をいやいやしているとものすごく疲れるんだと思うの。僕は仕事楽しくて、もっと言うと遊びと仕事とどっち好きって言われると、仕事っていうぐらい僕は仕事を趣味という言い切れるほど楽しくやってきてるので、だから多分疲れないんだと思うの。というのは、もっと長くいたいぐらいの、もうこの時間でじゃあ今回一応切り上げようと言って切り上げて、今度はプライベートでもこれまた嫌なことをするんじゃなくて、どんなことでも自分ごととして楽しむことをしてるんですね。いや僕本当に自分のモットーがね、ビジネスはサクセス、プライベートはハピネスなので、まあ、仕事では大いに貢献をし、大いに、まあ、金銭的にもちゃんと稼いで、納税もし豊かになって、そしてやはり仕事は仕事で貢献をして、プライベートも思う存分楽しむ。だから昔からよく学び、よく働くというようなことよく言うじゃないですか。よく遊びかね。でも ビジネスの世界では良き、やっぱり働きというのは、うん、遊びをしている時にこう振り子の原理のように思いっきり遊べるから、また逆に仕事にも一生懸命打ち込めると、うん、だからヨーロッパなんか3ヶ月ぐらい休んでますもんね。
あ、そうですよね。
そうだから、でもドイツなんかすごい高い生産性じゃない、はい、で私もプライベートとビジネスはきちっとね、やっぱり両方とも時間を大切に、いやいや時間を過ごすことはしないようにしてます。
あ、
はい、
うん、まあ牛太郎さん31歳ですよね。私も多分先生もそう、30代の時は、はい、まあ、20代の時からなんですけど、まあ、例えばジェットスキーのプロライダー目指してる時に、うん、この間見つけたんですけど、そのチャンピオンになった時に取材された雑誌のインタビューで、27歳の時、あなたの夢は何ですかっていう問いに対して、私の夢は普通の女の子のようにディズニーランドに行ったり映画に行くことですって答えたんですよ。私目の前、そのマリーナの、所属してるマリーナのもう目の前っていうか近くがディズニーランドで、花火が見えるぐらい、そのでも一回も行かなかったんです。やっぱ振り返ってみると、
うん、
かそのぐらいでも楽しかったから、まあ今思うとバランス悪いんですけど、こう一点集中でやりきった、
うん、
でハーバーライフ始めた時も自分の健康を害して、それで結婚してたのに離婚してしまってっていう風に、まあこうやって達成にこだわったことで、やっぱり仕事では突き抜けられたけど、
うん、
まあ青木先生がおっしゃる幸せを伴う成功っていうものは手に入れることができなかったんです
ね。なるほど。
でさっきの先生のお話で、やっぱそのバランスっていう、
うん、
でバランスでじゃあ仕事もじゃあ遊びも両方全力でやることがその体力的に無理なんじゃないかっていう、その牛太郎さんの質問に戻るんですけど、
うん、
やっぱり好きこそものの上手なれで、うん、やっぱ好きなことにやってる時っていうのは好きだから楽しいじゃないですか。楽しいですよ ね、
ね、
うん、楽しい、
うん、
で遊びも好きなことをやるわけだから、うん、それも楽しいから、なんていうんですかね、やっぱバランスは取るようになった、学んだんで、うん、バランスよく両方をやれるように時間を管理して、で疲れたら寝ればいいし、本当に疲れたら寝る時間も取ればいいし、うん、ちょっと過激発言になっちゃうかもしれないんですけど牛太郎さんでもね、一回とことん仕事やりきってもいいかも、
うん、
もう休まなくていい、休んでもいいんですけど週末そのもう寝る、ね、寝込んじゃうぐらい、はい、とことんやりきってみると、仕事で成功しようとしまってやりきってみると、なんか見えるものが変わって、プライベートもこんなことやってみようとか、なんか逆にエネルギーが出るんじゃないかなって。
キーワードは好きになるってことじゃないかな、
うん、あーなるほど。
仕事もプライベートも好きになる、好きなことをする、うん、好きっていうのはキーワードかもしれない、うん、どうだろう。
そう思います。だから多分プライベートで好きなことがないのかなってちょっと思って、仕事は、うん、が好きかどうか分かんない、まあ、仕事は疲れたら、もしプライベートで好きなことがあったら、こうなんかそこに向かえるエネルギーが出てくるんじゃないですか。
う
ん、
そうだよね。
ぜひそれをやっていただいて、はい、今回のテーマはその青木さんもおっしゃっていたビジネスはサクセス、プライベートはハピネスっていうのをテーマにお話を進めたいと思いますが、
はい、
青木さん改めてこの言葉について、
うん、いやシンプルにやっぱり職業っていうのは自己実現の舞台だと思っているし、やっぱり成功は利他的だと僕は思ってるんですよ。つまり実業人として成功すれば多額の納税もできるわけだし、それから雇用も多くの人を雇用できるわけだし、仮に雇用経営をしなくても多くの人の人生に良い影響を与えられるのが成功だと思うんですよね。だから職業、仕事、ビジネスというのは仕事って使えることじゃなくて志事って考えていいと思ってるんですよ、うん、だから人の役に立つこと、自分に縁ある人が良い生活に入ってもらえること、うん、それをやはり僕は真剣に追求してきました。だから会社の企業理念も上質の追求という理念なんですけど、売上の追求ではないんだけどね、上質の追求、クオリティ、私たちはやっぱりこの人材教育の仕事でお客様の成果の創造に対するこだわりと、社員を物心ともに豊かにするというこだわりと、社会の平和と繁栄に 貢献する、この3つの目的に対してど真ん中に的を定めて本気でそれを追求してきた38年なんですね。ですからそれがまあサクセス、そしてハピネスっていうのはプライベートは自由ですから何をしても自由なんだけど、ただまあ私が学んできた選択理論の責任の概念っていうのは自分の欲求を満たすときに他の人の欲求充足の妨げをしない、だからそれさえ守れば何をしてもいいと思います。だハピネスっていうのはやっぱり、まあ、健康で人間関係が良くてやっぱり職業で卓越して経済的自由を得て、そして趣味、豊かな趣味の中に生きていく、こういうタイムリッチな人生がやっぱりハピネスの世界でしょうね。だ僕はこの縦軸と横軸ってよく言うんですけど、とことん自分の才能能力を高めていきながら個人ではできないことをするために組織を大きくしていって、さらにプライベートでは納得のいく時間を過ごすと。だ僕はついこの間、まあ、2週間前かな、南アフリカから戻ったんですけど2週間行ってきました。ビクトリアの滝を見たりね、ブルートレインにも乗ったり、すっごくプライベート充実させてますし、あとはそのまたその2週間前はスイスにいたんですよ。じゃあその時にどうなったろうと考えるとね、結果的にね頭がクリアになるので、体で働くというよりも頭でやっぱり働くということができるので、僕はやっぱりビジネスとプライベートっていうのは延べつ幕なし長時間労働よりもきちっとメリハリをつけて、ビジネスはサクセス、プライベートはハピネス、そういうことをモットーに生きていくことが幸せの秘訣じゃないかなと、そんな風に思います。
でもやっぱちょっと環境を変えるっていうのが大事かもしれないですね。
そうそうそうそう、そう、それ大事だと思うよ。
切りする、原田さんは、はい、プライベートをハピネスにするために大切にされてることありますか？
そうですね、やっぱり先生とやっぱ似てるところがあって、その以前はですね、そのやっぱこう一点集中でやってきたし、プライベートの時もどちらかというと能力開発のプロじゃないんですけど、やっぱりなんかそれに近いことをやっちゃうので、最近はちょっと気をつけるようにしているのが、やっぱ一応女性なんで、その自分が本当にいつまでも若々しくいられるような、自分を磨く時間を取るようにしたんですね。なんで例えばエステ行くとか、ちょっとスパ行くとか、あとマッサージ行くとかっていうのを60歳を機にもうすごく前もって取って、結構月に 2、3日はそういう日を取るようにしたら、すごくハッピーになって、あとはそうです、以前やっぱりその大切なものを大切にせず、その自分のビジネスだったりそのやってることにプロスポーツ選手としてやってる時はジェットスキーでしたし、それに集中して、要は成功してるんですけど幸せじゃなかったんですよ。だから本当に幸せを伴う成功っていうのはじゃあどういうものかっていうと、それは大切な人を大切にする、つまりそれはやっぱりプライベートの時間をやっぱりしっかりと確保する。だから以前は仕事の予定先に入れて余ったら休みの日にどっか行くとか、もう逆に余らせなくていいやみたいだったんですけど、もうアチーメントで青木先生から学ぶようになってからは、先にプライベートの時間を、そのいった自分を磨く時間も含め夫と過ごす時間で、私19歳になるトイプードルのワンちゃんを飼ってるんですけど、そのワンちゃんと過ごす時間、あとはその母が今父が亡くなって母が自宅近くの老人ホームにいるのでそこに行く時間とか、あとは大切なメンバーや、JPSA の仲間と過ごす時間とかっていうのはしっかり先に取るようにしてます、そうすると本当に幸せ度が増してきたなっていう、以前よりもやっぱり本当にこうバランスよく満たされてるな、豊かだな、幸せだなっていう感じる時間がもう多くなった。
今原田さんのお話聞いてて思い出したんですけど、青木さんも確か年の初めに家族のご予定とかも先に決めちゃうっておっしゃってましたよね。だからもうそういう予定を優先して動く、
バジェットっていう考えなの、例えばね、皆さんこう例えば月収、自分の収入得られるじゃないですか、で決まった収入を得られたら そのお金をどう使うかって必ず計画立てると思うんですよ。時間も全く同じなんですよ。人生というのはみんな平等に、やっぱり基本的にはまあなんだろう、僕はまあ一応アクティブ70で100歳まで生きるって決めてるけど、一般的にはだいたい80代ぐらいで人生の幕を閉じる可能性あるわけじゃない。ということはゴールは必ず来るんですよ。ということは限られた時間、このゴールが決まってるとしたら優先順位の高いことに時間を使って、いつ幕を閉じても悔いのない生き方をする、これが勝利者の生き方なんですよ。僕は朝と夜、朝を制するものは人生を制すると思ってきたんだけど、朝と夜を制するものは人生を制する。
夜も、
夜もっていうのは夜ねパトロールしてんのよ結構みんな。そう、夜ね、うん、飲み屋さんにパトロールしてるの
飲み屋さんパトロール、
そうだ、あれはね本当にね良くない。早く家に帰ってね、安いね焼酎でもいいからね、家族と一緒に過ごす方がね上質のひとときになるんですよ。いや僕うちの家内にもねもっと時間取ってあげれればよかったんだけど、やっぱり実際2週間2人だけで南アフリカに今回旅行行ったんだけど、やっぱり2週間っていう時間を2人でずっと過ごすということは、やっぱり自分がいて相手がいる、これとてもクオリティ高い。今までだって結婚して33年、こういう時間って2人だけってあんまりないのよ。実際その長期間旅行を取るって、あの1日とか2日は旅行行ったりするよ、でも長期間にわたって2人でいたってのは初めて。だいたい家族では行ってきたけどね、だから今回やっぱもっとまあね、お互いに年齢てきてそういう時間を意図的に作るように努力した方がいいねってお互いに言ってましたよ。
素敵な会話、
これだけね時間管理のプロフェッショナルでもそうなんだから、一般の人はね相当時間取れてないと思う。実態は
もっと意識的に取っていった方がいい。
そう、バジェット、うん、予算組を、時間もお金も予算組をするってことです。
そう思うとこのビジネスはサクセス、プライベートはハピネスっていうのは一人ではなかなか叶えられないものなんです。
そうですね、家族や共に生きていく人たちとの時間をどう共有しながら、クオリティタイム、上質の時間をどう増やすか、それがそのために働くんだもんね。だってそうでしょ、人生の目的は幸せになることだから。
原田さんも実際どうですか、まあ、ビジネスのサクセスのためにはもちろんまあ、仲間チームワークとかも大事だと思いますが、うん、プライベートもそういった人間関係のつながりっていうのは大事だと思われますか？
めちゃめちゃ大事です。
そうですか、
めちゃめちゃ大事、そのことが人生を支配するって言っても過言じゃないぐらい大事だと思います、うんうん、これも青木先生から学んだことなんですけど、うんうん、その今おっしゃった時間の取りっていうところで言うと、その人に貢献する時間っていうのもしっかり取るようにしていて、うん、でそれもあの教えていただいたことなんですけど、うんうん、それやっぱりやり続けた結果、例えばなんですけど、まあ、その JPSA の仲間がお互いそういう人たちの集まりなんですけど、うん、でもあるんですけど、私あの還暦のパーティーの時に ねもうあの還暦の、うん、還暦のお祝いをしてくれるっていう、まあ、そのサプライズパーティーがあったんですけど、それが1年がかりの大きなプロジェクトで、私は本当に全然気づかなかったんですけど、まあ、ある仲良しの4人の夫婦の4組で、まあ、ちょっとなんか還暦の写真だけ撮って、あのそういうなんかランチ会みたいなのやろうっていうので、あの集まってると思って会場に行ったら、
そこのアメリカン
クラブ
すぐそこの、
そこに入ったら200人の全国世界からの JP、 そうそうそう、青木社長もみんないらっしゃって、
そう、会場予約者の僕ですから、
そうそうですか、
本当にそのなんか42歳の時にアチーメント学んで19年前は孤独だったんですよ、うん、なんか本当に孤独で、孤独が辛かった、寂しかったし苦しかったし悲しかったし、うん、だけど本当にその学んだことを実践して、まあ、特に今ビジネスはまあサクセス、プライベートハピネス、そして人に貢献する時間を取るっていう、その貢献するプロスピーカーとして生きるっていう環境をいただいたおかげで、そこにそんだけの方が集まってくれて
全国から
全国からで、あのまず腰が抜けちゃったんですけど、あの プラス還暦のお祝いだけじゃなくて、私結婚式あげてなかったんですね、うち夫婦。
そうそう、
だからもうその後ウェディングドレスを着替えて、もう人前結婚式をそのあげるその式まで全部プロデュースしてくれてて、皆さんで。
そうそう、
なんかもう私はその一生あの日のことは忘れないと思うんですけど、うんうん、そこに誰がいたか全員の顔も覚えてるし、なんか雲の上になんかふわふわしてるような感覚で、もう
愛されているの、ね、愛の場だよね、あれはね、
愛の場でした。
愛です、
うん、もう仲間がいてこそのハピネスですね。
ハピネス、
やっぱなんか人はなんかね、うん、これもあの、うん、学んだことなんですけど、人は自分にとって大切な人との関係がやっぱりいい時に幸せと感じる、
そうそう、
その人との関わりの中に幸せを見つけるっていうことも学んだんで、そうそう、まあ、そういう人がたくさん増えてきてるんで、うん、最初いなかったんですけど、あの家族だったりそういったもう仲間だったりどんどん増えてて、それがあのクオリティコミュニティになってて、そこにいられるから本当に幸せ、うん、幸せです、ユートピアです ね、
人生生は ね、 ね、本当に ね、 ね誰も批判する人いない。
そう、
そう、まあ、世の中人間関係破壊するハピネスを壊す7つのポイントは、批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰を与える、目先の褒美で釣る、この7つが実は我々の人間関係を破壊する、うん、もう幸せキラーなんですよ。でそれに対して傾聴する、支援する、励ます、信頼する、尊重する、ね、そして、意見の違いについても常に、ね、信頼をし、常に意見の違いについても交渉する、そういう関係になった時に、それがしかない世界だもんね、うん、そこの我々はみんな同じ学びをしてるから、だからやっぱりね、まあ、ハーバード大学の研究でも分かってるように、幸福の鍵は良好な人間関係です。うん、これが一番大事だと思う。そして、まあ、生活に困らないだけの経済的安定、ね、あとは健康があればもう幸せじゃないのかな、うん、
お二人からその今の幸せっていうのがすごくもう感じられます、うん、
はい、
はい、ね、ここまで、まあ、幸せになるというのをテーマにお話を伺ってきましたが、はい、うん、原田さん本を出版され
たとお伺いしました。そうなんですよ、ありがとうございます。11月、まあ、29日に、うん、私の誕生日でもあるんですけれど、うん、あのずっと夢だった出版をあのすることになりまして、まあ、タイトルが、まあ、大体の方向性で、まあ、これでいくだろうっていうのがやっと決まって、
はい、
ちょっと今日お伝えできたらなと思ってるんですけど、うんうんうん、一瞬に、まあ、一瞬で疲れる人になる技術っていう、う
んうん、いいタイトルだ ね、 で
もね、なんとなくね、はい、こういうこういいんじゃない、
出版社 の、 あの経営者としていいと思います。
そうです、あの私全然わからないんで、はい、やっぱこれも絶対ベストセラー作家になりたい。なぜかというと、やっぱりこのビジネスはサクセス、プライベートハピネス、こういった生き方を通して人々に幸せのバトンをもっと早く渡していくには本を出すのがいい、でそれをベストセラーにするのがいい、役に立て、まあ、お役に立てるっていうことで、ベストセラー作家になりたいって言ったら、もういろんな人に今協力してもらえるようになって、で本のタイトルも自分が考えてるやつってまあ素人なんで、その出版のプロに任せた方がいいっていうことで、今一瞬で惹かれる人になる技術っていうのが、いろんな今角度から見ても私 の、 あの今発信したいそのメッセージにいいんじゃないかということで、ベストセラーを狙っておりますので。
なるほど今収録の段階ではまだ確定ではないけれども、じゃあそのタイトルがどうなったのかというのもお楽しみにしていただけたらと思います。楽しみですね、青木さん、は
い、そうそう、はい、いやもうだから、まあ、今までのね長年の貢献にどうやって、なんだろうな、安子さん文化人に、ね、なりたいって言ってたから、ベストセラー作家への道をねサポートしたいと思って、アチュメント出版で今回ね、
はいはい、
企画をしましたので、僕も一生懸命、ね、これを売っていきたいと思ってます、
はいはい、ぜひ11月29日予定ですので楽しみにしておいてください、はい、
リスナーの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ではですね、最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、ここにメッセージをいただいています、
はい、
原田さんにはこのビジネスはサクセス、プライベートはハピネスにするための言葉というのをテーマに書いていただきたいと思います。
はい、 先生の言葉です。
和田さん、読んでいただけますでしょうか。
はい。愛が動くとき不可能が可能に。
どういった意味を込めて書いてくださいましたか。
やっぱ愛が全てですね。愛が全て
素晴らしい。
先生にはやっぱその無償の愛に生きるっていうことを、はい、無償の愛に生きることのそのやっぱり素晴らしさっていうのを先生の生き方通して教えてもらってきてるので、これから無償の愛を与え続ける人間であり続けるように成長していきたいと。
愛が動くとき不可能が可能に、はい、素敵な言葉をありがとうございます。
ありがとうございました。
2週にわたってお送りしましたが、はい、原田さんいかがでしたでしょうか。
本当に楽しかったです。すごく楽しかったです。読んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
感謝です。
ということで、ゲストはウェルネスクラブ H&B 代表で JPSA 認定エグゼクティブプロスピーカーの原田康子さんでした。原田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、青木さん、原田さんと2週にわたってお送りしてきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
いや、もう本当に20年来のねお付き合いですからね、やっぱり実績は実在という言葉が僕の座右の銘の一つなんですけれども、まあ長きにわたって本当に貢献の人生を生きてきてくださっている安子さんのね存在は、僕にとっても本当にパワーパートナーっていう言葉を使うんですけど、まあ、人生の共通の目的、目標を持った真の協力者、素晴らしい生き方をしている安子さんの、まあ、最後ラジオに出てもらえたってことはね、とても僕にとっては嬉しいことです。
とってもパワフルな方で、はい、こちらも元気をいただいてしまいましたね。
ねえ、すごいですよね。
はい、はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想や青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。またメッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。メッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいよという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。さあ、そして青木さんの YouTube チャンネル、青木聡の人生経営哲学、100回聞いたら豊かになる話、こちらも絶好調でございます。収録の時点で登録者数、青木さん 8.1 万人以上、
はい、
ということで、
はい
はい、大人気 YouTube チャンネルになってますね。
本当にありがたいですね。
ぜひチャンネル登録皆さんお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。